千葉文化放送。
どうもこんばんは、ひろしなんですけれども、久しぶりにですね、映画を見て面白かったなっていうことで、その話をしてみようというふうに思いまして、で、前にもですね、同じようにあのライフっていうベン・スティラーの映画を見た時にも話をしてるんですけども、その時にですね来ていただいたのと同じ二人に今回も出ていただこうということで、東北からおなじみのエムスンさんですね、はい、エムスンさんと、あとこちらも、何回目かな、3回目ぐらいですかね、出ていただくのって、あのニワリさん、
はい、2割です。よろしくお願いします。
いう3人でお届けしていこうと思うんですけども、それで、取り上げた映画というのはですね、チャッピーですね、チャッピー。
犬の名前ですか？
本当ね、その名前ですよね。チャッピーって聞いたら、なんていうか、ハチ公物語みたいな、そういう、ね、心の温まる、優しい、なんか、もふもふした映画なのかなっていうふうに思うんですけども、そんなではなくて、まだやってますけれども、だいぶ上映関数も減って、やってる映画館でも、上映回数も減ってということで、おそらく今週末か再来週、まあ来週末、再来週末、再来週末はどこでもやってないかななんていう、そんな感じなのかなと思うんですけども、あの日本ではどの程度のヒットなのかちょっとはっきり知らないんですけども、世界的にはそれなりにヒットしてるみたいなんですけども、はい、ね、これがあのどんな映画かというと、ジェームスさんまとめられます？
そうですね。10
文字ぐらいに。
10文字
そんな短くなくてもいいかな。
オタクが、はい、ギークが AI 作って、
はい、
自分も AI にって感じですかね。
なんかものすごくざっくりとラストの方まで突っ込んできましたね。
かなりオチでしたね。
そうあの
いいと思います。
大宮地区っていう2009年かな2010年かなにあった、まあ結構ですね、あの印象を残した映画があるんですけども、あの南アフリカですね。南アフリカ出身のニール・ブロムカンプという監督が、若い監督がいて、まだ30代半ばぐらいだったかな。の、そのニール・ブロムカンプ監督の、メジャー3作、メジャーというか、その大巨地から数えて3作目に当たるのがこのチャッピーで、で、舞台は南アフリカ共和国ですか。で、それでそこ、南アフリカっていうと、まあ、2010年にはワールドカップの舞台にもなって、で、ホテルを出て、出たらすぐに強盗にあって、でそれでホテルに戻ろうとしたらば、その戻る間にもう一回強盗にあったみたいな、そんな治安の悪い世界で最も危険な都市なんていう風に、南アフリカのヨハネスブルグという大きな都市がありますけども言われてる、そんなところですけども、はい、まあそういうところがこう舞台で、でそういったその犯罪が多発しているという状況の中で、切り札としてロボット警官を投入することになりましたという近未来が舞台なんですよね。
うん、
2016年だから来年の話なんですけども、
だいぶ近いですね。
そうなんですよ、未来はすぐそこまでやってきてるんですよ。
そこまでできてるんですね、きっと、うん、
でそれで、まあその、警察ロボット、警官ロボットっていうのは、まあ、一応その AI 的なものは入っていて、まあ、自律動作するんですけども、あの誰かが操縦してるってわけではなくて、状況を把握して、うん、ね、あの音声認識してどこに行けって言われれば行ったりとかもするっていう程度にはまあ AI も入ってるんですけども、まあただその自我みたいなものは別にないんですよね。その状況をこう把握して、で、まあある一定の条件に従って行動するっていう程度のものなんですけども、
はい、
という、そのスカウトって呼ばれてるんですけども、そういった警官ロボットというのが、うん、100体だか200体 ?200 体ぐらいかな、配備されて。
追加で100体って書いてましたけど。
で、全部300体になるとかって言ってたのかな。うん。
うん、
で、そういう、で、そのスカウトっていう、まあ、そのスカウトの中の一体が、やられて、あの、RPG ですね、対戦車ロケットを食らって、廃棄処分寸前になっているところに、それの開発者である天才インド系の青年が、あの、趣味でね、AI を開発してるんですよね。
はい。ジェーム・ウィルソンだったっけ？
あ、役者さんですか？
あ、なんかロボットの設計者の名前って。あ、違った？
ディオン。
ディオン、
ディオンかな？
あ、イオン。そう。
いや、D で始まる。あ、そうそう、ディオン・ウィルソンですね。あ、そうそう、よく覚えてますね。
ね、ちょっとね、
下の名前なんか全然。
今回、インターネットで先に調べてみました。
あ、そうなんですね。素晴らしい。
うん。ありがとうございます。
はい、はい、はい。あの、スラムドッグミリオネアに
ああ、はい、そう
らしいんですけども。
うん。
そうそうそう。
らしいです。
うん。まあ、その彼が、こう、作った AI を、その、まあ、警察ロボットにインストールすることになって、で、無事にインストールできたんだけれども、まあ、人間の赤ちゃんと同じような状況から、こう、世界を認識していって、
うん、
で、その AI がどうなるかっていう話ではあるんですけども、ただその AI がこう世界を認識する上で、こう周囲にいる人間がね、結構特別なんですよね。
そうですね。
ね、そういう、天才、まあ、ギークだなどだっていうような人ではなくて、
そうですね、パパとママが、アメリカが。
そうそうそうそう。
っていう完全な。
あの人たち本当に実在する人なんですよね、パパ役と。
うん。そうそう、
お母さん役って本名で出てるっていうか、
うん、そうですね、
あ、そうなんです、
そうらしいです、
あ、そうだったのか、う
ん、で、あの、これは一応その見た人が聞いてねっていうことで話そうかなと思うので、まあ、一応全部話してもいいつもりでやろうと思うんですけども、
は
い、そうそう、まあ、逆にその見てない人が聞いてもあのよくわかんないなっていうような感じになっちゃうのもしょうがないなと思ってるんで、まあ、あの自由に話そうかなと、
そうですね、完全に喋りたいように、
いいですね、その方が喋りたい方だ、
はいはいはい、まあ、そのあれですよ、そのロボットの開発者が、
はい、
その AI が完成したんだけれども、
あの、はい、完全に何ていうの、事故で事故を認識するっていうか、自我があるゴーストを持った AI を作ったって感じですかね、
うん、そうそうそうなんだけども、はい、作ったんだけども、まあ、それを動かすハードがないと、
はい、
うん、いうことで、でそれをその警察ロボットにインストールしたいんだけども、会社では、いや、そんなの金なんないからやめろよって、許さないよって言われて、で、あの、その廃棄処分寸前になったやつをこう、盗んできて、で、後でやろうって思ったらば、悪者に拉致されちゃって、それで、お前そのロボット俺たちの味方にしろよって、俺たちの言うことを聞くようにしろよって言われて、ね、あの、テレビのリモコンで操作できるんだろうみたいな、そんなぐらいのこう、ハイテクに対してのリテラシーのない人たちに、いろいろ言われるわけですよね。プログラムしろよって、直せよって。
うんうん。
でもまあできないけども、ここにその AI っていうのがあるから、それ入れたらば、あんたたちの望むような状況になる可能性があるよっていうことで、それでインストールして、で、無事にその AI はインストールされ、まあ完成してて、インストールされて、で、その、まあだから機械、生命体、生命じゃないけども、まあその、ね、あの機械の中に一つの人格が生まれ、るということが起こって、でそれでじゃあ俺が創造者だからいろいろ教えてやろうって思うんだけども、あの追っ払われちゃって、でその悪党たちがその AI の入ったロボットの親になるっていう、そんな話なわけですよね。
そうですね、途中まではそんな感じですね。
はい、でちょっと戻ると、でそのまあ悪党っていう人たちがすごい魅力的だなというふうに思っていて、
うんうん、
で、さっきね、あの、ニワレさんが言ってたみたいに、あの、彼らっていうのは、まあ、南アフリカで活動してるラッパーというのか、まあ、ミュージシャンってどっちっていうのが正しいのかな？
うん、テクノだったりとか、まあ、ラップですね、ラップグループ、うん、ダイア・アントワードっていうメンバーで、
ね、はいはい。
実際は3人かな、DJ と。
DJ ハイテクっていうね、かっこいい名前の DJ がいるんですよね。
忍者とヨーランディで、
うん、
でこの作品、
うんうん、
の中ではその忍者とヨーランディがその名前のまま出演してるっていう、うん、
そうそうそう、
俳優としては無名ということみたいですね。
あれ、ニワリさんって割とこういう、まあ、ヒップホップとか、あるいはそのテクノだったりとかっていう比較的そのクラブ文化に近いような音楽って僕らの中で一番詳しいと思うんですけども、ダイアントワードとかってそもそも知ってました？
いや、あの、私はこの映画が、あの、出るちょっと前ぐらいに初めて聞いて、
ええ、
ネットでこう関連動画とか出てくるじゃないですか、YouTube って、
うんうんうん。
で、その中で初めて上がったのが、この作品を見る4ヶ月ぐらい前だから、
うん、
ま、ちょっと前ではあったけども、全然わかんない感じでしたね、最初は。
それって、あの、何の関連で来たんですか？その、チャッピーの、例えば予告編とかを見て、それの関連で出たのか、それとも、あの、こう、趣味、好きな、他のグループの曲とか、あの、PV 見てたらば、その関連で出てきてて、たまたま見たのか。
そうですね、あの、自分の趣味のところからの関連動画で出てきたって感じですね。
ってことはやっぱり割と、まあ、世界的にもこうある程度有名ってことでいいんですよね。
うん、あの私そんなに詳しくはないんですけど、気になったものとかいいなと思ったものは、うん、こうメモしたいから、はい、そのメモもその知り合いとかに一緒に共有したいなと思って、のリンクを貼り付けたりとかしてるんだけど、
はいはい、
内容的には詳しく分かってなかったりすることもよくあるんですよね。
僕ここ3日ぐらいで結構いろいろその PV とかも、まあ、YouTube で見られるやつは見てて、うんうん、ライブの映像なんかも見てるんですけども、あれすごい魅力的ですよね。
そうですね、うん、もうなんかちょっと過激じゃないかって思うところもあるんだけども、パフォーマンスとしてはすごく動きがあるので、
うん、
その日本のメジャーアーティストさんで私はあんまり知らないけども、
はいはい、
本当になんていうのかな、インディーズ、日本の、ね、インディーズだったらもうすごく売れるんじゃないかなって思うような、
うん、
ハードっていうかね、こう DJ のブースの前、DJ のブースの上に立って踊ったりとか、
うんうん、
ダンサーの女の子がレゲエの動きしたりとか、
はいはいはい、
すごいびっくりするようなダンスとかも見れたりするから、
ね、あの非常にこうセクシャルな要素を強調したダンスをしてますよね。
そうですね、セクシャルだったり、あとなんかちょっと反社会的な部分をあったりとか、
うん、
でも描いてる絵はすごく可愛かったりとかして、
ああね、でもなんかあれこう見方によってはその精神を病んだ人がちょっとこう描いてる感じのキャラクターですよね。あの赤だけじゃなくてい
や、なんだろうね、なんとも言えないんですけど、
垂れ具合とかがこう怖くなる一歩手前というか半歩後みたいな、そんなギリギリのラインですよね。
あ、メタルとかに近いかもしれないですね、ジャンルで言うと。なんだろう、テクノなんだけども、なんだろうな、その怖さっていうところでは私の中でちょっとメタルと似てるのかなとか思ったりとかもしてたんですけど、
うんうん、
まあちょっとこれは個人差があるということで、
はい、
すいません。
で、あの私はラジオっていうネットラジオがあるんですけども、
はい、
でそこでこのチャピ見て、でどうだっていう話をしてて、でそれでまあその風橋さんっていう方がやってて、その人がこのチャッピーってのはそのダイアントワードっていう人たちをこう主軸にしてみた場合にはもうあのアイドル映画であるというふうに言ってて、そのダイアントワードの2人が出てる映画っていう目線でこう見るようになっちゃうみたいな、そんな話を確かしたと思うんですけども、それがすごくわかるなと思って、あのでどういうところでそう思うかっていうと、このチャッピーっていう映画ってその南アフリカという誰もが行きたくないと思っている都市ナンバーワンみたいなところが舞台なわけじゃないですか、
うんうん、
でその街中にはね、あの、まあ、銃もですねこう普通に溢れてて、その会社の中に拳銃持ってきてるやつがいたりとか、
うん、
で、あの、まあその警官もいっぱい死んでるみたいな、そういう描写から始まるんですよね。1日300人でしたっけ、1ヶ月300人でしたっけ、なんかそんな数字も出てたと思うんですけども、
じゃないですかね、
うん、
300件か
っていうようなすごくこう惨なところなんですけども、そのこの、うん、あの忍者とヨーランディってそのダイアントワードの2人が出てきてるシーンってすごくカラフルなんですよね。
確かにそうですね、
アジトからしてもあれ、うん、センスあふれるっていうか、
さっきその2割さんが言ってたようなその可愛らしい絵が、まあ、すごくこうキッチュじゃないですよ、まあ、まさにこうキュートっていう感じのキャラクターがね、こう、所狭しと描かれていたりとかもするし、あとはその、まさにこう、カラフルとしか言いようがない。あそこって、割とこう、くすんだ大地と、あの、ちょっとこう、灰色っぽい感じの建物と、抜けるような青空っていうものがあって、
うん、
そういう色彩の世界だと思うんですけども、そこに、あの、彼らがこう、出てきて、あの、銃持ってるんだけども、それが、こう、真っピンクだったりとか、
黄色だったり
とか、そうそうそうっていう、なんかおもちゃみたいな色合いの、
ね、
あんなまがまがしいものであるはずの銃がそんなポップな色合いになってるっていうのもそうだし、まあそのファッションですね、服装からしてちょっとこう尋常ではないレベルのポップな服装をしてたりとかっていうのがあって、
かなり浮いてる感じっていうか、
うん、
周りからは切り取られた存在ですよね、あれは。
そう。で、それが何なのかっていうと、それこそがまさにその、ダイアントワードっていう、こう、グループのカラーなんですよね。その、あの色使いっていうのも、まさに、そのテーマカラーになってるのか分かんないけども、プロモーションビデオを見てると、その、チャッピーの世界で、こう、彼らが着てたのと同じ服を、PV の中でも着てたりとか、 ああいうピンク、そしてライトブルーとイエローっていったテーマカラーがこう随所に現れてきたりとかっていうので、本当にその彼らの世界が、そのダイアントワードっていうのはこうチャッピーの中に出てるっていうよりも、彼らの世界にこうチャッピーっていう映画が入ってきたぐらいの、こうなんか世界に対する強い影響力を持ってるように見えるんですよ。
そうですね、すごくリアル感がありますよね。
うん、
うん、
そうっていうのを見ると、その和田さんが言ってた、これはあのダイアントワードのアイドル映画であるっていうのはね、すごく頷けるんですよね。
うん、でもねえ、アイドルって言うのかなってちょっと思ったりもするんですけどね。
でも
よく言ってる感じがするというか。
いやー、でもなんかほら、アイドルってその例えば古い話になりますけど、松田聖子とかね、持ち出してみた場合には、その聖子ちゃんと同じ髪型にするとかってこう真似したくなるじゃないですか。純粋にかっこいいなとか可愛いなとかっていうことで、
ね、あー確かにそうですね。
で、同じような気持ちになりませんでした？ジェームスさんとか、
忍者み
たいな、ああいうダボっとしたトレーナーにピチピチの短パンとか履いて、これからの季節街に出たいなっていう気持ちになりませんでした？
俺もチャッピーになって忍者に教えてもらいたいですね、手裏剣を。
チャッピーに憧れるね、チャッピーの方に。
そうですね、チャッピーが、まあ、あの仲間にいるっていうか、
うん、
クールな感じです。
ダイアンドワードのその男、その忍者とかの服装に憧れたりっていうのはないけども、
ええ、
そう、日本の文化にはすごく取り入れやすいというか、ノランディの方がすごくその PV の中で日本が好きっていうのもアピールしてるっていうか、うん、まあ、忍者って名前も日本が好きっていうところに伝わってくるし、そのヨーランディのその PV の中で履いてるスリッパとかがピカチュウだった
り、ピカチュウのやつありましたね。
そう、
で、あれ
なんかすごい
時に、あの、こういうとこ見るとなんかすごくレディーガガとか、ああいった同じような今時のこう、ある程度こう若くて、なんていうのかな、こう、尖ったというのかな、そういったセンスを持った女の子にこう刺さるものが刺ってるんだなっていうふうに思って、なんかすごく納得したんですよね。
そうですね。私も、なんかこう自分が憧れなかった、憧れるっていう年もないからね、
うん、
あ、これもうちょっと若かったら、うん、ちょっと試したかったかなと思ったけども、日本の文化としてはすごく共通する部分がね、出そうですよね。
ああいう、あの、結構簡易な髪型だったりするじゃないですか。
うん、
ああいうのこそちょっと真似したいなとかって思わないですか？
いや、もうそうだな、その 10代の時とか、20代の25までは確かにちょっと過激な髪型を
憧れますよね。
うん、会社にもう何言われてもいいやっていう感じでやったこともあるけども、実際にやっちゃってる人間だけど、私おでこが実は狭いので、
はい、
そのヨーランみたいに髪の毛をですね、
はい、
短くしちゃうと前髪がこうツンって前に出ちゃうんですよね。
はあはあ、
だから憧れるけどもできないし、この年になってくるとちょっとおとなしくなっちゃうんですよね。
うん、
最近。でもみんなからは憧れるでしょうねねねってよく言われます。ひろしさんと同じような意見をよくもらいましたね。
そういうの好きそうだなってイメージをなんとなく僕も持ってた。
まあ個人的に好きですけどね。あの、もう本当にダイアントワートみたいなアーティストさんが日本に出てきてもいいんじゃないかなって思ったりもするし、実際に出てきてるとも思うし、
うんうん、
もっとそういう人たちが表に出てきたらいいなとかも思いますけどね。
うんうん、
そう、ちょっと無茶ぶりでしたよ、ひろしさん。びっくりしましたもん。
いや、僕もでも、あの、僕の方は髪の毛の長さ的にあれ真似するの難しいですけども、忍者みたいなああいう格好をしたらちょっといいよなっていうのは結構真面目に思いましたよ。うん、で、あの、ジェームソンさんの映画の、なんていうか、その、気になったとことか、こう好きなとことかっていうのは、どういうところがありましたか？
好きなところは、まあ、あの、ムースが、
うん、
ムースをその、あの、トリガーハッピーな人が、
はいはい、ヴィンセントが。
やってるところを、
うん、
最後ぶっ壊したところが、はあ、やったよっていう。そこがなんかまあ、スッキリしますけどね。
うん。まあそうですね、こう、憎むべき敵役がしっかり設定されていて、で、そいつのこう対決シーンっていうのがちゃんと描かれてるから、そういう確率はちゃんとありますよね。
あれがまあ、ムカつくんで。
うん。
まあ、SF としてっていうか、まあ、チャッピーが AI インストールされて、
うん、
他に移るっていうのは、なんか割とありえそうかなっていうか。
うん、
だからまあ、なんか、途中でインターネットを示唆するやつが看板でしたっけ？
ああ、はいはいはい。
で、なんか、インターネットに、移るのかなとか思ったけど、結局、やっぱり、
なるほど。
伊賀っていうか、
うん、
具体的身体がないとダメだなって。うん
ああ、なるほどね。チャッピーにリアルワールドを見せてやるよって言って車で連れ出すシーン。で、街の中に看板でインターネットのプロバイダーなのかなかなんかの看板があって。
あ、そうね。
うん。インターネットって何っていうふうに、聞いたらば、インターネットってパソコンの中身だよって言って、いろんな調べ事をするんだって教えてやるっていう、そういうすごくリテラシーの低いシーンが見られますよね。名シーンですよね。名シーンだけどもあれ結構いや笑えるけどもそういうぐらいの認識によって結構いそうで怖いなとかっていうふうにも思ったりも今考えるとそういうふうにも思ったりするんですけども
だからそこがあでも関係ないのかなまあインターネットは、まあ、親から教えられたのがインターネットのざっくりした説明だったんで、
うん、
結局インターネットにはネットワールドにはいかないんで、
うんうんうん、
3次元に具体身体が持った状態になったのかなって気があります
ねね、ちょっと話を戻すさっきのそのムースっていう、まあ、その、はい、チャッピーですね、主人公であるところの、こう、チャッピーが属する、こう、スカウトっていう、まあ、その警察ロボですね、人型のロボットと、それと対抗する、まあ、警察の代わりというか、軍隊の代わりですよね、ロボコップに出てくる敵役みたいなっていうふうによくいろんなところで言われてる、ガチョウ型のロボットっていうやつですよね、そのアメリカでよく出てくるかっこよくない、ロボットですよ。バトルネックとか、ああいった感じのやつですよね。マシンなんですけども、まあ、それの開発者っていうのがいて、で、うん、まあ、こういったって、すごく嫌なやつなんですよね。こう体育会系で、軍隊出身でっていう。
いいですね、あれは、あの人は。
まあ、ヒュージャックマンがやってるんで、よく、こう、ウルバリンとか呼ばれてる気がするんですけども、で、まあ、その主人公、こうの、まあ、その創造者であるところの、まあ、ディオンですよ。
メーカーですね。
メーカーの、彼とそのヴィンセントってでも結構ね、僕近いキャラクターだと思うんですよ。
どこら辺が？
そうですね。近いというか、まあ、その近いで言うと、例えばその不必要な機能を、その自分の創造物に盛り込もうとしてるっていうところを、なんかは一緒だと思うんですけども、その不必要なものっていうのは、例えばチャッピー、スカウトに対して言えば、その、まあ、実行で判断する完璧なというか完成した AI、その、まあ、感性っていうものをこう備えた、こう人間に近いような、というか人間と比肩し得る、なんだったらこう人間以上のこう知性っていうものを与えようとする、まあ、ディオンと、それと、そのムースにこう危険感知、能力を与えようとしたりとかってして、そんな機能いらないから安くしてよって言われたりとかするとこあるじゃないですか。その自分の創作物に対して、こう、求められてる以上の何かをこう与えたがってるっていう部分は一緒だよなと。で、その一緒っていうのはこう、同じ方向を向いてるっていうのはそういうとこは一緒なんだけども、なんていうかその、同じ人物のこう裏と表みたいな、そういう、プラスとマイナスは逆なんだけども、その出っ張ってる形自体は一緒っていう、そういう風な、見方ができると思っていて、まあ、なんだろうな、その、まあ、ディオンっていうのは、その、まあ、機械だから、うん、なんだろうな、まあ、その、なんていうか、正反対っていうので言うと、その、まあ、AI っていうものに、こう、まあ、知性を、こう、作り出して、それは、まあ、それがあることによって、多分、こう、世の中が良くなるというふうに、おそらく思ってるディオンっていうのがいて、一方で、その、まあ、知性、こう、生命っていうものは、こう、想像するっていうのは、こう、神の領域であるから、許されないっていうふうに考えてるヴィンセントっていう、そういう、これで180度正反対。
ヴィンセントはなんか、キリスト教徒的な、
うん。
なんか、流儀来てましたよね。
よくやってますし、うん、その、ディオンをからかうシーンでも、今度、教会に来いよっていうふ
う、
話もしてるんですよ。
うん、銃つけたとこでしたっけそれって。
そうそう。ね、その銃突きつける、ちょっと前のシーンかな多分。銃を突きつけた後で、
そう
ですね、冗談だよって言って、でしたっけか、ボクシング教えてやるよとかっていう風に絡んだ、そのどっちか のシーンでそういうことを言ってるんですよね。で、結構、十字を切るっていうさっきジェームスさんが言った通りのシーンも確か何回かあって。
うんうん。
まあ、二人とも目的のためだったら手段を選ばないっていうか、ガードキーでしたっけ？
うんうんうん。
二人ともパクろうとしましたからね。
で、これって、そう、その目的のために、まあ、まさにそのジェームスさんが言ったのは同じで、その自分がこうやりたいことのために、その、まあ、会社の財産であるところの、スカウト22号をこう盗んできて、で、自分の、その、興味を満たすための、に、その AI をインストールするっていうことをするディオンっていうのと、まあ、それが気に入らなくて、自分のムースの方が優れてるっていうことをこう証明したくて、で、そのスカウトが、でもこう、機能停止するようなことをこう、してのけてしまうヴィンセントっていうのは、これ、その、ディオンの方は、このチャッピーたち、こう、スカウトっていうのが、こう、会社として、評価されて、こう、世間にも認知されてるけども、こう、逆だった場合に、ムースっていうものの方が、こう、良かったと。南アフリカの治安がよっぽど悪くなって、こっちの方がいいよって、ロボット警官なんて名前らしいもんじゃ全然足りないよっていうふうにな ってしまった場合には、あんな人殺しの機械なんかじゃなくて、こっちの方がいいからってことで、そのムースを使えなくしてっていうふうに、こう、逆のことをディオンがやってもおかしくないと思うんですよね。
うん、そうですね。
うん。だからその立場は違うし、その大会系と、まあ、オタクっていう180度逆なんだけども、結構そういう風に見ると二人って、その、まあ、持ってるもの、資質とか立ち位置とか違うんだけども、なんか割と、なんていうか、その与えられてる役割が違うだけで、同じ部分って多くあるのかなっていう風な気がしてるんですよね。
うん、なんかまあ、先を見ようとしないって感じですかね。まあ、ヴィンセントは、スカウトが、全部、機能停止して、うんうん、それで会社がどうなろうと知ったこっちゃないって感じで、
うん。
結局自分のムースが活躍できる場があればいいって感じ。
うんうん。
ディオンの方にしても、結局、AI はなぜ作るのかというか、いまいちはっきりしない感じがするんですけど、単に、作りたいから作るって感じですかね。神に行きたいから、うん、メーカーでありたいからって感じですかね。創造者足り得たいから、
これって、僕すごくそのディオンの立場っていうのは、親近感を持つというか支持したいというふうに思ってて、SF って、そういうこう技術っていうものがあって、で、その技術が可能にするものによってこう世界が良くなっていくっていうものだと、まあその技術がこう世界を良くするっていうのがその SF の、というかこう中心にあるものだというふうに思ってる、割とこう古いタイプの SF 好きなので、その、できることであれば、こう、やるっていう、技術的に可能であれば、それはすべきだっていうふうに思いがちなので、だからその AI っていうものが、こう、できたらば、実際にそれをこう試してみたいし、まあ、これはそのディオンの仕事じゃないけれども、こう、意識っていうものを特定して、で、それを、まあ、保存して、なんならどっかに移動するってことが可能になるんであれば、それはした方がいいし、まあ、そのことで多分、問題っていうのも、圧力っていうのは出るだろうけども、それができる世の中とできない世の中だったら、できる世の中の方がきっといいっていう風に、まあそういった、こう、申しみたいなものを持ちがちなんですよね。だからそのディオンがやることっていうのは僕は、うん、そうするだろうなっていう風に思うし、いいぞもっとやれっていう風に思って見てるんですよ。う
ん、できには、まあディオンのもし立場だったら、自分がそんな立場、まあ同じような頭を持ち入れて、
うん、
AI を作ってなら、多分後先考えずにやるでしょ。それが、その科学技術を信じてるというか、その未来がどうなるのか見たいですね、やっぱり。
ね、この話の冒頭っていうのは、その、あの事件があってから、18ヶ月後っていう感じのとこから始まるんですよね。
はい。
そう。だから、まあ最後にその、まあ、人間のこう意識を、その機械に移すっていうことが可能に、なってからこう18ヶ月後で、で、そこで、機械の体にこう移った、こう、元人間だったものっていうのは、こう、世界に出てしまっていて、で、まあ、捕獲することができずにいるっていう、もう、こう、そういった技術が世界に広まってしまってるっていう、世の中に多分なってるんですよね、あの18ヶ月後っていうのは。
かなり広まってるでしょうね。あ、まあ、チャッピーが多分、新しい他の技術も何かしら作って、てる可能性もありますし、
うん、ね、だってあの短時間で、まあ、ディオンがもう絶対にできないっていう風にしたことをできる
余裕で
るわけだから、人間よりも多分その辺の進歩の速度ってきっと早いんでしょうね。
そ でしょうね。
うん。
2014年問題でしたっけ？人工知能が人間を追い越すっていう感じですか、
はい、うん、2014年でしたっけ？ 2007 年問題って言うんでしたっけ？ちょっと今パッと出てこないですけども。
2014年じゃもう過ぎてる。まあ、そういう。
2040でしたっけ？まあまあ、そのどっかの段階でその AI の進化、人工知能の進化っていうものがこう、ある一定の、まあ、臨界点を超えて、その先はもうどんどん人間が、人間のこう手の届かない領域に行くっていう、そのブレイクポイントが来るのは何年だっていう話があるんですよね。で、あれって僕はこうすごく、いい未来だなっていうふうに思ってるんですけども、っていうのはその、このなんていうか、寿命のある、こう有限な肉体からこう離れて、で、その僕らのこう、思考っていうのはどうしてもこの生身の肉体にとらわれているので、こう、思考速度っていうのもこう、以上速くならない、し、であればその有効機械の体っていうものがあって、そこに移ることによってもっと、ね、思考も早く、こう今僕らはこう1秒っていうセカンドの世界に生きてるけども、それがこうミリセカンドの世界になったらばいいのになっていうふうに僕は思うんですけども、ああいうふうな状況になったとして、で自分の意識をその機械に移すことができるっていうのになったら、二人はそういうのってやりたいですか、それともこの人間のままでいたいですか。
余裕で移りますね。
どうなんだろう。人間のままの方がいいような気もするし、
うんうん、
っていうのもそのロボットに、
はいはい、
感情を取り入れるっていうか意見を持たせたりとか、
うん、
確かにその人間の知能っていうか知性を、
うん、
まあ、模範してるかもしれないけど、その映画の中でね、模範してるかもしれないけど、
模範ね、はいはい。
なんか。やっぱその感情を持つってことはロボット同士で会話をするわけじゃないですか、
うん、
そしたらなんか結局人間と同じことになりそうなんだよね、
うん、
人の例えば人間がロボットに対して、うん、いやなんでこれ俺が悪いのみたいな話になった時に、うん、そのロボット自身に感情を持ち始めたりとかすると、逆に頭が良すぎて、
うん、
その赤ちゃんがやってったとしても知能が高すぎるところに持ってくってことは、
うん、
もうなんかもうこいつ何言ってもダメだなみたいな感じでさばいちゃいそうだから、
うん、
人間がやった方がなんていうのかな、はいはい、うまくいくというか失業率とかも抑えられるんじゃないかなとか思ったりとかするけど、どうなんだろうね、まあ、ちょっと怖い。
多分ロボットに映った人間は、多分元の人間とは違くなるかなっていう気がするんですけどね。その、五感とか、あ、触感とか、
うん、
それが全部一切ないし、クロック周波数によって飛行スピードは速くなるし、
まあ、全く、でも、そっか。別
物ある気がするんですけどね。多分人間とは違う進化をした、なんか別のものになりそうな気は、なんか SF だとそんな感じになりそうな感じですね。
うん、そうですよね。なんだろうね、なんか、人間がそこに入ったアバターみたいな感じですよね。でもそれがロボットとして普通に。
そうですね。もうそれが普通になるっていうか。
逆に気が強くなる人も出てきそうじゃないですか、なんかこう。
そうですね。
例えばデオンとか、その、今回だって、その廃棄寸前になるロボットに自分の 100% 出来上がった、
はい、
芸術だみたいな感じで喜んだものを差し込んで使ってるじゃないですか、
うん、
それってもう会社のルールを破って、
はいですね、
まあまあね、あれは
やってる人でもね、それがロボットの中に入ってもやっぱりデオンはデオンの意思を持ってるし、
うん、
逆に今度はそのなんだ銃で撃たれても死なないから強気になってくるし、
うん、
逆にこう怖い存在になってくると思うんだよね、その後々。
うん、まあ確かにそのリオンっていうのは別にこう貧困法制で、こう誰もがこう見習うべきような、こう規範となるべきような人物だけじゃないですもんね。その自分がやりたいことっていうのがあったらば、それがこう誰かに抑えられた場合には実力行使でもって、その状況を突破しちゃうっていうような自分勝手さを持ってる人物ではありますもんね。
うん。だから感情が逆にそう、抑えなくていいんだっていう意見に変わったら、その最初デオンが絵を描くこととかそういう芸術とかもできるよみたいな感じ、うん、だからそれをやってほしいって言ってたけど、 でもそのロボットにも意思が出てくるから結局どんどん流されていくこともあるし、うん、なんかなんだろう、怖い。私はちょっとその AI っていう存在は会社、その会社のトップの人が言ってることが正しいと思ってて、
はいはい、
いや感情とか取り入れたりとか意見を持たせるっていうよりかはルールにちゃんと適応した、でルールをしっかりと理解をした人工知能を積んでればいいけども、それ以上のものを持たせてしまうのはちょっと危険なんじゃないかなとか思ったりとか、怖いなって私は逆に思ってて、
うん、
今回その主人公というかあのギャングのグループの、
はいはい、
そのダイ・アンドワードが、うん、まあ、2人出てるわけだけども、
はいはい、
彼らとかも自分の意見とか考えとかをすごく持っているからこそ、う
ん、はいはい、
自分を大事にしたいし、
うん、
でもこう上の人もいるわけだからそのロボットが欲しくなったりとかもするわけだし、
あ、ごめんなさい、ヒッポですね、あの悪党、
うん、あ、そうですそうです、
I want it all って言ったやつですね。
あ、言ってたっけ、ごめん、ね、ちょっとそこまで、
うん、あの全部俺のもんだって言ってましたよ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、
そうか、
もう稼いだものとか、うん、
もうキング
はってなってくる、
タワーに住んでる人か、
うん、そっちはキングだ、あのヒッポって言われてましたね、カバーかな、ヒッポポタマスかな、
そうそうそう、ヒッポが言ってて、でまたでもタワーの方もそうだよね、タワーの人も結局お金稼ぎというか、
うん、そうですね、それがメインですもんね、
なんかあのあれでしょ、多分 PS4 のブローカーかなんかなんでしょ、あの人は
爆弾
とか、多分そうですよね、だからいっぱい持ってたもんね、戦隊そうなものっていうか、
あ、電車ですね、
うん、ソニーピクチャーズ、あの BMG ソニーの配給だからソニー製品がいっぱい出てくるっていう、そういうシーン。
確かに私はそれすごい気になってます、あ、ソニーソニーソニーみたいな、
PC も確かバイオだったんじゃないですか、
あ、そういえばそうだ、
あ、そう、あのアジトに持ち帰った PC ね、
そうそうそう、いや持ち帰った、うん、違うかな、持ち帰ったのあれなんだかな、マックだったのかな、
バイオだった気がする、マック出てきたっけ、ちなみに、
いや出てないと思いますけども、
なんか私もマックが出てきたイメージがないな、
ノートパソコンはよくわからないなっていうことで残念ですけども、
うん、そうですね、すいません、
いえいえ、
ちょっともう一回 DVD が出た時にね、
あ、そうですね、
みんなで答え合わせですねこれね。
出てきた、うん、やっぱり金かけずにクロックを稼ぐには、うん、あれが一番ってことですかね。
そうかもしれない、
ね。英語もやってましたね。
うん。いや、さっきその、まあ、AI っていうものが、あの、まあ、その機械の生命っていうものが出てきたらば、それはちょっと怖いなっていうふうに思うっていうふうに言ってたんですけども、その、うん、なんかこう AI っていうのが、あの、まあ、できた時にその完璧な AI だっていうことで確か言ったと思うんですけども、うん、で、それって、なんか、っていうのかな、それ自体が別にこう完璧なものではなくて、あれってそのインストールした時にこう人間の言えばこう赤ちゃんと同じような状態から始まったじゃないですか。
はい。
うんうん、
で、まあそれがこう、周囲の状況をこう把握して、で、その後まあ自分でそれを、まあ消化して判断して、で、どんどん自らのこう意思っていうものが出て行動できるようになっていくっていう、こう、それって多分こう生命、他の生命と同じあの成長の仕方をしてると思うんですよ。で、そこに、まあ親に当たる人がこう関わることによって、いろんな方向づけがされてっていうことが起こってしまって、で、あのチャッピーっていうのは、それ、なんだろう、結局、なんだろう、その、あれってその機械の生命だから、その間違わないとかっていうこともないし、その AI っていうものだからこう間違いを犯さないとかっていうことは絶対に全然なくて、その、この地球のそういった、うん、自然の中でそこに適応して行けば結局なんていうのかな、こうある種人間的な存在に結局なっていくんじゃないのかなっていうふうに僕思うんですよ。で、その結果その僕らのこの壊れやすい肉体っていう、うん、制限がなくなるので、多分あのまあ、チタン製のね、あの超かっこいい強いボディがあるから、こう僕らができないこともできるけども、そのまあそうですね、それでなかなかこう 死なないっていう、この死の恐怖がないっていうことでこう考え方って結構違ってくるとは思うんですけども、なんだろうな、そのあの映画の中では、ね、その全く無垢なもの、新しく生まれた無垢なものなんだけども、それが普通のこう人間の子供が育つようにこう周囲にいろいろとなこう、 誘導されて、忍者のやったことってまさにそれじゃないですか。子供をこうある条件のもとに置いて、で、こうした方がいいだろうみたいな、こうしてくれよっていうのを、こう逃げられないようにうまく持ってって、こう、結局強制するっていうやり方をして、
うん。うん、そうですよね。
ね、なんかそういう風にしていくことによって、たまたまあれはそのディオンっていうのがいて、で、それで、犯罪はしちゃいけないっていう風に、条件付けをして、まあ、それ自体もこう犯罪って一体何なんだっていう、すごくぼんやりした条件付けなんで、うまく働くのかどうか分かんないなって思うんですけども、で、それがあったから、ああいう風な結末に行ったんですけども。
ネットを手に入っちゃった時点で、はい、
うん、
あらゆる知識がもう取り放題なんで、犯罪というか、常識的な、こういうのが犯罪だっていうのは、理解はしてそうですけど、
うん、そう。そうすると、やっぱりその、人間と一緒にいると、こう人間と同じようなこう世界の見方をするように結局なっていくから、そんなに人間と変わらない存在になってくんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。
今、まあ、天才科学者が一人生まれたって感じですかね。なんか、
うん。
人間の方がなんか怖いですけどね。どういう変化をするのか。鋼鉄の体を手に入れて、ギオンあたりはなんか肉体改造をガンガンやりそうですからね、
うんうん、
肉体改造して人間からどんどん離れていくみたいな、で、次には宇宙船で遠くへ旅立つみたいな。
ああ、いいですね。そういういかにもな性格的な結末になると、
ギオンの方が夢が広がります。なんか人間
確かそうです
いろいろやってくれそうな感じが楽しみな逸材ですね。
うん、いや、多分これってなんか全然その映画の本編とあんま関係ない話ばっかりしてるんですけども、その、バイアントワードがすごく魅力的な人たちで、で、あとはその、チャッピーみたいな、そういう、こう、機械の、まあ、体に、こう、人工の知能が入った新しい生き物と言っていいのかわからないけど、まあ、そういう新しい自我っていうものが生まれたらばどうなるんだろうみたいな、そういう映画、の、まあ、映画の終わった後の話とか、あとはその映画が始まる前の話ですよね、そのダイアントワード云々っていうのは、
うん。
っていうようなところにばっかりこう興味がいって、で、あとその映画本編のこう記憶として残るのはジェームスさんが言ってたみたいな、その、ロボット同士のバトルっていうんですか、その、
うん、
強い力を持った悪党がいて、それをやっつけるっていう話ですかね、くらいしか残ってないっていうのは、うん、なんかそういう風に考えると結構変な話だなというか、変なこう後味の映画だったのかなっていう風に今思ってるんですけども、なんですけども、僕その大宮地区ってあれすごく面白い映画だったなという風に思っていて、でその後のエリジウムっていうイル・ブロムカンプの続、まあ、自作があって、それはあんまり面白くなかったんですよ。大丈夫かなって思ったんですけども、そのもっとだから大宮地区っぽい作品を撮ってくれたらいいのにっていう風に思っていて、でそういう目線で見に行くと、今回の映画って結構その大宮地区っぽい部分っていうのがあって、まあ、まずその舞台が南アフリカでっていうようなところが結構大きいと思うんですけども、
はい、
うん、
まあ、だからね、これを見てその大宮地区的なものをまた持ってきたっていうことで、ニル・ブロムカンプのそのアイディア自体が、枯渇しがちなんじゃないかなって、ちょっとこの先心配だなっていうふうに言ってる声もあるんですけども、むしろこういった感じのものをどんどん取ってくれたらいいのにっていうふうに僕なんか思ってるんですよ。
そうです。まあ単純に始まった時から数分でロボットが出てきて、
うん、
完全に印象を忘れたんですけど、これ様、俺が待っていた映画だって思って。
で、割とそこ、ね、そういったテイストを最後まで保っていってくれますもんね。そのままこう、くすぐりつつ、いいシーンもだんだん増えていってと。
楽しめます。
そうですね、なんか道徳的というか人間的でしたよね。
うん。
内容が。
いや、なんていうか、そう、ね、人間的っていうのは多分あって、その、ヨーランディと忍者っていう、まあ、ついでにアメリカっていうその悪党3人組っていうのは、あいつらロボットイコール機械イコールテレビだったらリモコン、オンオフできるだろうみたいな、そういう単純な発想 の持ち主で、で、そのインターネットって何って聞かれたら、さっきも言いましたけども、パソコンの中身でいろんなものを調べられるんだぜっていうぐらいの、そういう、まあ、バカって言いたくなるような人たちじゃないですか。
そうですね。
うん。で、まあ、そういう面があって、で、一方で、黒いアヒルでしたっけ？あの絵本。
黒い羊でした。
黒い羊でしたっけ？ブラックシープか。うん。
ブラックシープ、なんかだけそんな気がした。うん。
まあ、絵本があって、で、それをその、チャッピーに読んで聞かせるところで、その、白い羊たちの中にこう黒い羊が一匹いて、で、それっていうのはこうチャッピーが、チャッピーのことだっていうふうに言って、で、まあ、その、他の人間とはこう姿形が違うからチャッピーのことだっていうようなことを言うんだけども、でもそういうことじゃなくて、違うっていうのはこう外見的なことではなくて、実際はその内面のこう違いのことであって、で、それはこうなんか違うっていうことでこう差別されるってことではなくて、こう、すごくこうスペシャルなことだっていう特別なことなんだよっていうような、結構なんかいい話もしたりとかするんですよね。
うん。
なんかこう、ただこう、バカなだけじゃなくて、
うん、
そういう、こう、深みのある部分も見せるっていうのが、その、この、南アフリカ、ヨハネスブルームイコール、こう、犯罪都市っていう、絶対行きたくないところっていう風な、こう、ステレオタイプな見方の中に、こう、ああいう、すごくこう、カラフルだったりとか、こう、ポップなキャラクター性っていうものが入って、こう、人が住んでる場所で、ってことは、やっぱこう、人が住んでればそこで嫌なことばっかりだけじゃなくて、こう、いいこととか、もうあってっていう、こう、温かみのある世界なんだろうなっていうところを、こう、アメガって結構いろいろ見せてくれたと思うんですよね。だからそういう、こう、映画を見ることによって、こう、あ、世の中ってこういう部分があるんだみたいなことを知れるのが、その映画のいいところじゃないですか。自分が知らないことをこう見せてくれる、知らせてくれるっていうのが、うん、だからその、まあ、あの二人ですね、ダイアン・トワードの二人がいることによって、こう、すごく、チャピーっていうのが、こういい映画の良さっていうものがこうあの二人によって与えられてたなっていう、からあの二人がいて出てて本当に良かったなっていう風に
そうです。
なんかね、そう、すごくそういう見方になんかなっちゃうんですよね。
やっぱりそれがパパと思いますね、ちゃんと。
うん、
メーカーはメーカーでしたなと。
いやー、で、南アフリカってなんかその、もともと、昔はほらアメリカでそういう、ああいう治安の悪いとこっていうと、ニューヨークのハーレムだとかっていうところが出てて、それ自体がこう、すごく、異国情緒溢れる、自分たちのこう、知らない世界で魅力的に映ってたのが、もうすっかり当たり前になっちゃって、なんかこう、輝きをなくしちゃって、ああ、はいはい、アメリカでニューヨークで知ってる知ってるみたいな感じになっちゃってるのが、南アフリカっていう、こう、馴染みのない土地を持ってくることによって、こう、世界には、ね、こんなところがあるんだなっていう、ね、こう、未知への入り口としての、もうアメリカがこう、果たしてくれなくなってしまった未知への入り口っていうものをこう、まあ、体現してくれてるのかなっていうふうに思うんで、なんかもう、ね、そういう土地の魅力っていうのはこう、すごく出てていいですよね。そういう、もっとマイナーな都市を舞台にした映画とかっていうのを見てみると、面白いんだろうなって思うと、ロシア映画とか、東欧の映画とかそういうのってきっと、なんかいい作品が多そうだなっていうふうに、なんかね、思っちゃってますね。
そこから当たりを引き当てるのはかなり難しいですよね。
そうですね。
異国情緒は溢れてるけど、理解できないってい
う。うん。異国情緒だけではね、そうそう。このチャッピーぐらい派手なシーンがいっぱいあって、わーって、なんかあんま考えないで見ても面白いやっていうやつがさらに、そういう要素もあるっていうくらいだと、最高ですけどね。そんな都合のいい話はなかなかないですよね。
難しい。
いやー、なんかひどいな、ちょっと本当に取り留めのない話になりすぎちゃってどうしようかと頭が入っちゃいますね。なんか言ってる中でこう話がね、さっきのディオンとヴィンセントが似てるのに似てないみたいな、なんかうまくまとめられてなくて、同じ一つの文章の中で正反対のと言ったりとかもするし、本当にひどいなと思うんですけども。
いやいやいや。今こう話をいろいろ聞きながら、ちょっとながらですね、こっちで、実は調べていたことがあって、
はいはい、
ちょっと音楽的なとこですいませんけど、今回、主役に出てる忍者たちのことをですね、
うん、
ちょっと調べました。
はい、
実はこの人たち、まあ、南アフリカですごい有名っていうこともあるし、
うん、
まあ、妙な世界観とか踊りがじわじわ不安になるということで、ある人がそれをネットに上げてます、うん、でその中でちょっと面白いネタがあって、実はこの彼らの PV を見て、
うん、
レディーガガがぜひ私のライブパフォーマンス、うん、そのライブの時に前座をやりませんかっていうことでオファーを出したらしいんですよ、
う
ん、
おほほ。
そしたら実は彼らは嫌だって言って断ったらしくて、
うん、なんでです？
そう、すごいビッグアーティストがオファーしてるんだよって言って聞いたところ、
うん、
答えがガガはクールじゃないからって答えたそうです。
あー、クールな答えですねそれは。
そう、 PV の中でガガが出てたよねって話について調べたところ、う
ん、はいはい、
実はそのガガからオファーをもらってガガクールじゃないからっていうことを表すために、
うん、
ガガがアフリカにやってきて、
うん、
でギャングに襲われて、
うん、
で逃げた先の産婦人科で、
うん、
気持ち悪い虫を産んで、
うん、
最後は肉のドレスごとライオンに食べられるといった内容の PV を作ったそうです、
あれはその本人出てる、
実はそれ輝くオカマでした。
あ、違うのか、本人じゃない。
違う、そうです。もう本当にあんたたちキモいっていうことをガガが言って、
うん、
彼らも言い返して、
うん
うん、で、歌もともかくガガの性格も苦手、
うんうん
で言ったらしいです。でも子供の喧嘩をしちゃって、
はいはいはい、
でその PV を作ったそうで、でもガガは大嫌いっていうのを表現したくて、ガガはオカマっていう、
うん、
ガガ役はオカマっていうことで PV を作ったみたいです。
ああ、そのクールだ、うん、クールじゃないっていう話で言えば、そのレディーガガなんていう有名人からオファー来ちゃったからやるやるっていう風に飛びつくのはやっぱクールじゃないですよね。
うん、確かにこう彼らのその持ってる音楽っていうのが、
うん、
そのヒップホップだけじゃなくて、
うん、
そのレイブだったりなんかちょっと違うジャンルも取り入れてるみたいで、
うん、
そのなんていうのかな、まあ、ちょっとテンションがこう高いというかわーってやってる感じなので、
そう、DJ、
音楽のジャンルとして
ダンス寄りですよね。
ダンス寄り、そうだ、なんかもう脳内を、
うん、
その自分があるがゆえにこう苦しんじゃってる状態の人たちとかを楽にしたい、してあげるような曲をまあ中心にやってる、その今辛いこととかも全部ぶっ壊してみたいなぐらいのことをやってる人たちだから、
うんうん、
レディーガガみたいにお嬢様 で、
うん、
でビジネスのためにただここに来て、で自分たちをその国の有名なアーティストかっこいいっていうことだけで出されても、うん、私たちは残念ながらあなたをかっこいいと思えないと、好きな人種じゃないんだよって言ってオファーを断ったみたいです。ある意味ちょっといろいろこう音楽性だったり人間性だったりっていうところでちょっと好き嫌いが激しいのかなと思うところもあったり、
うん、
でこの PV、 その彼らの PV の中で絵を描いてた方実はもう亡くなられてて、
うん、
でその画家についてもちょっと調べてみました。でこの人はレオン・ボサさんって言って、
はい、
多分その人が描いた絵とかがその映画の中で、
あの映画の中に
もしかすると
特徴的な
映画の中、
うん、可愛いキャラクターってあれはあれ描いたのがそのレオン・ボサさんなんですか。
いや、あれを描いたのはレオン・ボサさんかどうか分かんないけど、多分インスピレーションを受けてるか、もしくはもうその亡くなる前に描いたからかもしれないけど、うん、ちょっとその辺はまだそのなんだチャッピーの映画のウィキペディアとか調べても出てこないか分かんないけれども、まあ、彼らがその PV の中で出てた画家のレオン・ボサさんっていう人がいて、
うん、
でこの人すごい人よりも速いスピードであのどんどん年を取ってしまう遺伝子の病気を持っていて、はい、
うん、
でその中では最高齢の保持者だったってことなんだけども、うん、すでにお亡くなりになっているそうで、
あ、なんか PV の中で出てきますね。
そうそうそう、 PV の中で出てくるんですけども、はい、その人がその画家として絵を描いてる、
あ彼らはそうなんですね、なるほど。
そうだから多分このもしかするとチャッピー その、まあ、みんなが見てるっていうことで言うと、
うん、
最後にママが、まあ、死んじゃうじゃないですか、
うんうん、
そのアラームの中 で、
うん、
で最後死んじゃったけどそのチャッピーが思い出したかのように、
うん、
あのあそうだ、ママの脳は、
うん、
ママも肉体的には死んじゃったけどママの美しいと思った脳は、
うん、
自分が好きな脳は残ってるってことに気づいて、
うん、
それも 新しいそのロボットの中に取り入れたじゃないですか。
うん、
だからもしかするとそのチャッピーの映画を、まあ私のこれ予測では予測でしかないけども、そのもしかするとその人んみたいに、
うん、
素晴らしいものを持ってるのに、その病気だったりとかして、
うん、
亡くならなきゃいけない。でもその人が亡くなる前に脳みそをスキャンしておくと、その人の脳は違うとこに行くことができるっていうことで、もしかしたら、その希望もある、
うん、そうですね。
っていうのを伝えたかったりとか、うん、彼らがもしかすると、あまりに感性が豊かすぎて、
うん、
その死を受け入れられなかった時に、監督がいろいろ考えて、この映画を作ったんじゃないかなとか、いろいろ予測が、なんだろう、こうだったんじゃないかなとか、
うん、
その映画を作る秘話みたいなのはまだ知らないけども、そうなんじゃないかなとかちょっと考えちゃったりとか、
うんうんうん、
しちゃったりとか。
なるほどね。まあ、ああいう話になると結構すごいこう唐突な話で、あの展開だったらば、ああいう終わりになるのってちょっとないよねっていうような意見もあるんですけども、
うん、
そう今言ったようなこう見方をすると、突然ああいう話になったっていうのも、まあ、なったとしても、ちょっと、あ、なるほどねっていうふうに少し頷けるのかなっていう気はして。で、その意識を、まあ、その辺多分結構適当な部分だと思うんですけど、その意識を移すと、その元々の意識があった体が停止しちゃうじゃないですか。
うん。
理由に関してはもうほとんど真相だったから、ギリギリで、その死んでしまう前に、ギリギリで意識をこう転送できたのかなっていうふうに、まあ、取ることもできるし、チャッピーに関しても、もうバッテリーが切れる直前で、1秒手前でギリギリで転送ローダーできたから止まっちゃったっていう風に見ることもできるとは思うんですけども、にしてもこう意識転送した瞬間に元の機体が動作を停止してるんで、あれって意識を転送すると、その元の器っていうものがこうただの器になってしまって、もう、だからその空っぽになっちゃうから動かなくなるっていう風に見えますよね、あの描写って。
そうですね。
でもだとすると、あのヨランディのそのママの意識を記録しておいたっていうところと食い違うんですよね。だってそれ、そんな風にそのある時点での意識をコピーして取っとけるんだとしたらば、あそこで転送瞬間に動かなくなっちゃったのと話が食い違いますよねっていう、そういうちょっとおかしいなっていう風な描写もあるんですけども、
うんうん、そうです。なんかこう監督とかその周り、多分この今回のこのチャッピーって映画は、
うん、
その多分その監督がダイアン・ドワードの方とかと喋ったりとかしていくうちにすごく影響を受けて作られたんじゃないかなと思ってて、
うん、
で彼らとしても自分たちが世界中で人気になりたいとか、いろんな希望、その要望があったりとかしただろうから、監督がじゃあお礼にじゃないけども本名をそのまま使うよみたいなぐらいに作ってるんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
じゃないとそんなその役の名前なのにその子たちの名前をつけるなんてありえないから、うん、多分それはその彼らの策略というか、なんかすごく考えた結果でやってると思うんだけど、
うん、
なんかもう本当ヒーロー的だ、
うんうん、
なんかその南アフリカの人からするとすごく英雄だと思う、今見えてると思うんですよね、彼らのことすごいすごいって思ってると思うし、
うん、
もうでチャッピーの監督はその映画を作るにあたってすごく影響を受けたから、
うん、
じゃあ矛盾が生まれてもいいから、自分たちがこれがあったらいいなっていう発想を全て取り入れて、ちょっと矛盾が生じちゃったのかなとか思ったりとかして見てましたね、
うん、
なんかこうヨランディがもう死んでるけども意識さえあれば転送ができる、
うん
う
ん、
とか
多分あれって、
うん、
その転送したことによって元の体が動かなくなるっていうのは、
うん、
そう、まあ、あのそれでいい、そういう解釈でいいんだとすると、
うん、
その意識をデータとして持ってて、それをいろんな機体にこうコピーして同じ人を何体も作るっていうことはできないっていう感覚があるのかなっていう気もするんですよね。あれがその意識っていうのはこうデータとしてその USB メモリに記録されてるんであれば、あの同じその意識をこういろんな機体に入れてやれば、そのまるっきり同じこう経験をした、まあその同じ個体っていうのがこういくつでもできるっちゃうじゃないですか。
うんうんうん。
します。
で、それっていうのは、その、意識を移すっていうと、この僕があっちの体に移るんだとすると、自分、同じ自分っていうのは、こう、複数体いるのって、こう、認めづらい状況になっちゃうと思うんですよね。
うん。そうですよね。
その辺の問題をこう回避するために、元の肉体が動かなくなったと。これは、コピーしたんじゃなくて、こう、移動したんだよっていうふうに見せてるのかなと。まあ、だとすると本当にじゃあその意識を USB に移した時点でヨランディ死んじゃっていうかその残された体が空っぽになってないとおかしいんじゃないのっていう風に、なるんでそこは矛盾どうしてもしちゃうんですけども、でないとすればその完全にその意識を取り出してない状態のこう不完全なコピーでしかないんだよっていうようななんかそういった説明はつけられるのかもしれないですけど、
そうですよね。これ2があったら本当そういうところも説明してもらいたいなって思いますよね。なんだろうな、なんかこう、逆に言えばそのデータを取り込んだ時に、その全てを、全ての意識を何体もこう作ってしまったら、同じ人が、そのクローンみたいに現れるってことになるけども、パソコン上でそのデータで意識がこう、文字化されるというか、あれなんか 色みたいにこうわわわわって出てきてたじゃないですか。
活動状態っていうものをこう、リアルタイムにモニタリングしてるみたいな映像でしたよね。
そうですよね。なんかもしかするとそのパソコン上に先に取り入れて、画面上とかでその操作して、これはちょっとなかったらどういうパターンになるんだろうとか、ちょっと違うバージョンを作って、で、さらにそれで、記憶を赤ちゃんの状態からするっていうのもしかすると可能になっちゃうのかなとか、なんかこういろいろ自分がもしその映画に携わったとしたらそういうことまですごい言っちゃいそう、意見として。でもさ、これこのままたくさん今ヒロさんが言ったようにこのまま全部のコピーしたら同じ人がいっぱいできるんでしょうってなるけども、それも操作できるような SF があっても面白いっていうか、今後そういう次世代、何代先か分かんないけども、何世代か先の子が、この映画を見て、挑発されたら、やってみようみたいな、ところが始まって面白いのかなとか思ったりするけど、どうなんですかね。
はい。じゃあ、時間の方も結構いい具合になってきたので、こんなところで、チャッピーを見て、ちょっと雑談しましょうっていう、今回はこの辺にしておきましょうか。ここまでですね、お相手してまいりましたのは、僕、ヒロシと、
ジェームスンと、
ニマリです。